さんこんにちは、渡辺麻里です。今日はですね、ちょっと私の毛色からは外れるんですけれども、80年代かなり有名だった、フィル・コリンズとそれから彼のバンドジェネシスについてお話しさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。はい、ジェネシスはですね、もともとは1969年ですから、もうかなり前に、デビューしたんですけれども、その頃有名なピーター・ガブレルとかね、参加してたんですが、それからメンバーがこうコロコロって言ったら失礼ですけど、途中変わっていって、それで70年代の終わり頃から、フィル・コリンズが参加したというような形になっています。そして結局そこでバーッと売れてきたので、最終的にはフィル・コリンズがいる、3人組っていうのが、まあ固定というか、最近では固定の、ジェネシスみたいな形になっているっていう感じですね。で、一番売れたのが That's All とか、それから Invisible Touch とか、あのあたりの、1984年、3年、4年あたりですね。そこのあたりで、かなりですね、有名になったというか、地位を確立したみたいな形になるかなと思うんですけれども、ですごい、なんていうのか、最初のこうで、だんだんそれ、まあ結局そのあたりがいわゆるポップスのジャンルに入るっていう感じですね。それまではもうちょっとこうプログレな感じの、はい、割と男の人が聴くみたいな、好きみたいな感じのバンドだったんですけれどもで、まあフィル・コリンズが入って、それでやっぱりもうちょっと流れていくみたいな感じになっていくんじゃないかと思います。はい、そしてですね、出たのが That's All とか、それから Invisible Touch とか、あのあたりが、結構売れたりとかっていうことですね。それで、ちょうどですね、そのジェネシス脱退したピーター・ガブリエルとかスレッジハンマー出したりとかね、そういう風な感じで、またソロでもヒットしたりというような形になります。で、フィル・コリンズはそのままジェネシスを在籍したままなんですけれども、ソロ活動も始めて、そしてどんどんソロの方が売れていって、もうフィル・コリンズ不動の地位を築くみたいな感じになるわけです。でもたまにまたこう戻ってジェネシスの活動をしたりとかっていう感じで、90年代の終わりくらいまでは一応行ったり来たりみたいな感じだったみたいです。で、96年とうとう、脱退を表明っていうことで、それからまた全然別のボーカルが入ったりしたんですが、まあそういう時ってなかなかね、その後っていうのはなかなかこうパッとしないわけですよ。やっぱりメインが抜けちゃうとみたいな感じの、はい、で、まあツアーとかをやったりとかしてたんですけれども、やっぱりまあうまくいかずっていうことで、まあ、2年でやっぱりバンド活動停止みたいな感じになったようです。はい、でフィル・コリンズ、それからまたフィル・コリンズはまた、復帰したり、またツアー出たりとかっていうことをしてたみたいなんですけども、まあ、でまた活動止めてっていう感じですね。でフィル・コリンズの方です。フィル・コリンズの方はその1984年あたりに、ソロを出すわけですよ。はい、一番売れたのがですね、81年にアルバム出したんですが、その中に入ってた、これまず言いにくいです、 Against All Odds、 当てる、見つめてほしい、カリブの熱い夜、これこの3つよく聞いてたんです。本当によく聞いた、もうラジオとかね、あれラジオとかでね、この当時84年にそのカリブの熱い夜っていう主題歌の映画があって、それの主題歌に Against All Odds、 過去放題見つめてほしいっていうのが大ヒットしたっていうことなんですね。はい、いや、この映画はどんなものかも全然知らないです。とにかくあの当時よく名前を聞きました。で、1983年84年とかそれ以降っていうのは、とにかくもう、サントラ、その映画のサントラに使われるとヒットするみたいな、 もう本当にそういう現象みたいな感じになってて、とにかくその売れる曲ほとんど全部もうベスト10の中入ってるほとんど9曲10曲が全部映画の、サントラに使われてる曲ばっかりがチャートインしてたっていう時代だったんですね。本当に私数えたことあるんですよ。これもみたいな感じで、まあ、これも多分に漏れずっていうことなんですけれど、これが大ヒットして、そしたら今度は、アース・イン・ザ・ファイヤーのボーカルのフィリップ・ベイリットですね、イージー・ラブっていう曲が出て、これも、1位ですね。これも1位です1位ですよ。1位だったと思いますよ。なんか1位のイメージですよ。イメージで喋らないでくださいよ。ちょっと調べてみましたけど、はい、1位、イージーラバ1位、はい、合ってます。イギリスで1位、アメリカでは2位。アゲンストオールオッズは、はい、今はもう言えました。はい、アメリカで1位、そしてイギリスで2位。すごくないですか。フィルコリンですよ。で、それからススーキ、こっちはアメリカで1位、でもイギリスで12位。ワンモーナイト、もうずっともう全部いい曲です。アメリカで1位、だからアメリカで1位が3曲、いや4曲あ5曲6曲う7曲、すごくないですか。そんなイギリス人います？ね、いないですよね、そんな。イージーラバー2位でしょ、すごくないですか。ススーディオ1位、そしてワンモーナイト1位で、それから、セパレートライブス、はい、マリン・マーティンと一緒に歌ってますね、ありましたね。これも1位、そしてアグルービーカインドブラブ、これも1位、トゥーハーツ、デレレテッテレってやつですね、はい、これも1位。そしてアナザーデイインパラダイス、これも売れました。アグルービーカインドブラブはもうイギリスで1位、アメリカで1位、そしてアナザーデイインパラダイスは1位、そしてイギリスで2位。でここからまあちょっとまあ低迷って言ったら変なんですけど、まあもういいかなぐらいな感じになっていくんですけれど、もうとにかくこれ多分1枚2枚ぐらい、アルバム2枚ぐらいかな、1枚2枚そのあたりがバーンと80、間空いてるんですよ、80、そうですね、3年、4年、ごめんなさい、4年から85年で1枚で、88年89年、今後半ですよね、80年代それでもうフィル・コリンズここにありみたいな感じですね。すごい、ここまで売れてると思いませんでした。でもなんかイメージ的にはもうフィル・コリンズ1位っていうか、もう上位みたいな、ちょっとイメージはさすが確かにありますね。はい、でしっとりこう歌い上げるっていう感じで、まあ私もですね、まあ、ただですね、フィル・コリンズすごいいいんですよ。これ今日曲名上げても、ああいいないいなっていうふうに思うんですけど、あの当時、自分の勝手な本当に私の本当に試験なんですけれど、ホール&オーツの曲は全部いいじゃん、これ嫌いな人いないでしょって思った。そして、ビリー・ジョエル、あのアルバムですよ、売れたやつ、あのアップダウンガールとか入ってるんですね、あのアルバムの曲全部いいじゃん、嫌いな人いるのみたいな。で、あとデペッシュモード、全部いい、嫌いな人いるのって思いました。この3つ、あの当時、この、3バンド3アーティストは、嫌いな人いるのって思うぐらい名曲というか、私にぴったり合う名曲ぞろいだったんですけれど、フィル・コリンズはそれ確かに今、嫌いじゃないですよ、嫌いじゃないけど、熱烈歓迎かっていうとそうでもない。なんでだろう、しっとりした曲が多いからかな。私やっぱりどうしてもね、ポップの曲が好きなんですけど、なんか 80% かなみたいな、すごいですよ、すごいとは認めるんですけれど、ほんと私の試験なんですけど、じゃあ自分がわざわざ聴くかっていうとそうでもないかなっていう、でも本当に街中でずっとかかってた曲だなっていうフィル・コリンズ、はい、そんな感じです。で結局ですね、 途中もう2000年になってくると1回もう脊椎の方が痛いというか脊椎ですね、痛いということで手術したりとかもして1回もう引退するっていうことになったわけですよ。でまた引退するとか言いながらまた次の年にまたアルバムを作ってリリースをして、でそれがまた1位を取るんですね。すごいですよね、12年ぶりに出したアルバムが1位になっちゃったみたいな感じで、やっぱさすがもうフィル・コリンズというここにあるみたいな感じなんだと思うんですけど、で、でもまた結局はそのツアーとかもなかなか出れないしっていうことでまた結局引退っていう形になったり、でまたたまに歌いに出てきたりという感じで、もうだから半分今は隠居状態みたいですね。でツアーもなかなか出れないしっていうことで、まあでももうね70歳なんですよ、うん、でもうこれだけ稼いでると、もうそこまで一生懸命ねやらなくても大丈夫なんじゃないから、もう今までにも財産もありますので、たまに出てきてたまに歌っていただいて、たまに皆さん懐かしくさせてもらえばいいんじゃないかなと思います。なんかやっぱりねこのイメージ的にはね、バンドエイドのドラマーとして出てきて、ビデオの中でねアイリーのベストを着てるおじさんっていうイメージがあるんですけれども、まあ、年齢的には結局あそこで出てたボーカル張ってた人たち、サイモンとかポル・ヤングとかね、まあ、ハンボイ・ジョージとかあの辺りの人と約10歳前後年が違う年上っていう感じだったから、ビデオ見ててもちょっと落ち着いてる感じがあったんですけれどね、だけどこれだけの大ヒットを飛ばしてっていう方なんて本当に、でもドラム叩きながらっていうのすごいなと思って、本当に稲垣潤一以来以来って言うと変ですけど、まあ同時期の方なんで、あれなんですが、ですね、素晴らしいなと思います。でもう一つフィル・コリンズといえばなんですけれども、実はそのリリー・コリンズって聞いたことありますか？とフィル・コリンズ実は3回結婚してるモテモテの人なんですけれども、その2番目に結婚した奥さんの間に生まれた、女の子がですね、実は子役からずっと、芸能活動をしてまして、本当にゴールデングローブ賞を取るくらいのですね大女優に今なってるんですよ。もうすっごい美人なんですよ。ぜひ調べてみていただけたらと思うんですけれども、それくらいもう今本当に、今もうそんなにねフィル・コリンズがそこまで若者に名前が浸透してないので、リリー・コリンズのお父さんみたいなイメージになってるんですよ。すごいですよね、なのでもうセレブの仲間入りというか、すごい芸能活動ハリウッドで頑張ってるっていう女優さんになってるっていうこの感じです。すごいですよね、はい、ということでですね、今日はですねフィル・コリンズとそれからジェネシスの話をさせていただきましたが、今日ご紹介した曲、ぜひ聴いていただきたい曲はジェネシスからは、That's All、 それから、インビジブルタッチですね、この2曲を聴いていただいて、でそれからフィル・コリンズの方はですね全部いっぱいあるんですけど、ぜひ全部聴いていただきたいんですが、まずこのなかなか言いにくい Against All Odds、でそれからイージーラバーですね、これ、フィリップエリという人みたいな、それからススーキの、この辺りポップな曲になります。それからワンモーナイト、しっとり歌うワンモーナイト、そしてセパレートライブス、グルービーカインドバーいいですよね、トゥーハーツ、アナザーデイインパラダイス、全部ぜひ聴いていただきたいと思います。音楽配信サービスとかですね、フィル・コリンズって選ぶと、まあ、勝手に曲が書かれたりしますので、まずピピピッと飛ばしながら、ぜひ懐かしい曲をお気に入りの曲を聴いていただけたらと思います。はい、今日の、ワンポイント映画英語講座ですね、五感表現についてお話しさせていただこうと思うんですけど、音楽はですねわざわざ耳を傾けて聞くものなので、リスンという言葉を使います。動詞ですね、音楽を聴くというのはリスントゥーミュージックですね、トゥーをつけます、はい、これは音楽とかそれからラジオとか講演とか先生の言うことを聞くとかそういう時に使います。リスントゥーミー、先生が私のことを聞いてくださいっていう場合はそういう風に言ったりとか、リスントゥーフィル・コリンズミュージック、フィル・コリンズの音楽を聴くも使います。 っていうですね、リスンっていう。で、あともう一つよく聞く単語に、ヒアっていう言葉があると思うんですけど、ヒアっていうのは、自然に耳に入ってくる言葉とか、音とか、ことを言いますね。なので、can you hear the someone speaking? っていうふうに言うと、誰かが喋ってるの聞こえますかとか、っていうふうに言います。聞こえる、自然に聞こえますかですね。それだと、can you listen to someone's talking? とか、speaking? って言うと、誰かが話してるのを、聞いてもらえますかみたいな感じで、ちょっとイメージ、意味が変わってくるんですよね。はい。なので、リスンっていうのは注意して聞く。それから、ヒアっていうのは聞こえる。自然の、バーズ、シンギング、鳥の声が、聞こえるっていうのは、ヒアを使ったりします。これが違いなんですね。なので、英語のテストなので、英会話の声を、放送したりとかしますよね。あれは注意して聞くじゃないですか。勝手に聞こえるわけではないので、なのであれはどっちかというとリスニングテストって言った方がいい、正しいかなと思います。たまにこうヒアリングテストとかヒアリングができませんっていう方がいるんですけど、まあ、それも間違いではないんですが、テストの場合はやっぱり、わざわざ聞くのでやっぱり、リスニングっていうことになりますよね。まあ勝手に喋ってるのを聞きたい場合はヒアリングになるかなと思うんですけれども、はい、その違いがあります。あとはですね、見ると見るの違いですね。見るも see とか look とか watch とかありますけれども、これもやっぱり違いがあるんですね。 see っていうのはさっきのヒアみたいに自然に目に入ってくるものですね。 I saw your boyfriend was walking in the street yesterday。で、昨日あなたの彼氏が街で歩いているのを見かけたよみたいな感じですね。じっと見たわけではなく、まあ、目に入ったというか、あ、いるみたいな感じですね。それが、see、 そう、はい、っていうところになります。そして look、 これは見ようとする意思を持って見るですね。look at me とか look at this picture みたいな、この絵を見てくださいみたいな感じで、わざわざ見るというところになります。そしてウォッチ、はい、ウォッチオン TV とかウォッチ、フットボールゲームみたいな感じで動いてるもの、まあ、テレビの中も大概動いてますよね。動いてるものを、まあ、長時間見る場合、チラッと見、チラッとっていうかパッと見るぐらいだったらルックなんですけど、長くずっと見るっていうのはウォッチになります。だからウォッチオン TV とかウォッチフットボールゲーム、ベースボールゲームみたいな感じですね。動きを見てっていう時はウォッチを使います、はい、こんな感じで、ね、単語、同じ見るとか同じ聞くっていうのもあるのにどう違うのかなと思ってた方もいるんですから、そのような使い分けをするという形になります。はい、今日のワンポイント英語講座でした。ということで今日はですね、ジェネシスとそれからフィルコリンズについてお話しさせていただきました。私の試験がだいぶ入ってましたけれども、ぜひ、この後配信サービスや YouTube などで見てみてください。ありがとうございます。渡辺真理でした。